それでは聖書を開きたいと思います。本日の聖書は新約聖書マルコによる福音書の2章1節から12節です。新約聖書マルコによる福音書の2章1節から12節です。お読みいたします。マルコによる福音書2章1節から。数日たってイエスが再びカペナウムに来られると、家におられることが知れ渡った。それで多くの人が集まったため、戸口のところまで隙間もないほどになった。イエスはこの人たちに御言葉を話しておられた。すると人々が一人の中部の人を身元に連れてきた。彼は4人の人に担がれていた。彼らは群衆のためにイエスに近づくことができなかった。イエスがおられるあたりの屋根を剥がし、穴を開けて中部の人が寝ている寝床をすり下ろした。イエスは彼らの信仰を見て、中部の人に、子よ、あなたの罪は許されたと言われた。ところが律法学者が何人かそこに座っていて、心の中であれこれと考えた。この人はなぜこのようなことを言うのか。神を冒涜している。神を一人のほかに誰が罪を許すことができるだろうか。彼らは心の内でこのようにあれこれと考えているのを、イエスはすぐにご自分の霊で見抜いて言われた。なぜあなた方は心の中でそんなことを考えているのか。中部の人に、あなたの罪は許されたというのと、起きて寝床を畳んで歩けというのと、どちらが優しいか。しかし人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方が知るために、そう言って中部の人に言われた。あなたに言う、起きなさい。寝床を担いで家に帰りなさい。すると彼は立ち上がり、すぐに寝床を担ぎ、皆の前を出て行った。それで皆は驚き、こんなことは未だかつて見たことがないと言って神を崇めた。一言お祈りをしたいと思います。恵み深い天の父なる神様、あなたの素晴らしいお名前を崇め、心より賛美いたします。この朝私たちをこの場所にあなたが導いてくださり、あなたに礼拝を捧げることができるこの特権を、またこの責任を感謝いたします。思いがありながらここに来ることができず、オンラインを通してそれぞれの場所で礼拝を捧げていらっしゃるお一人お一人、また今日今この時間には礼拝を捧げることができない、それらお一人お一人にあなたが祝福を置いてくださり、あなたが語りかけてくださいますようにお願いをいたします。開かれた御言葉を通してあなたの思いを、今日あなたが語りたい、この教会にあなたが語りたいと願っておられるあなたの思いを、立てられた説教者を通して語ってくださいますように、主イエスキリストの名前を通してお祈りをいたします。アーメン。本日の箇所の舞台は、一節にありますようにカペナウムという町です。この町はイエス・キリストが育ったガリラヤという地域にある町で、マルコの福音書によれば、まずイエスが活動を行ったのがこのガリラヤで、本日の箇所の少し前にも1章の21節によると、カペナウムの町で教えたり、病気の人を癒したり、悪霊を追い出したりしていたということが描かれています。その後イエス様は一度ガリラヤ全土、町を出てガリラヤ全土を回られたり、町の外で病に侵された人を癒したり、 またそれを聞いた人々が集まってきたりしたということも書いてあるんですけれども、その上で本日の2章に入っていきます。1節からをもう一度ご覧ください。2章の1節、数日たってイエスが再びカペナウムに来られると、家におられることが知れ渡った。それで多くの人が集まったため、戸口のところまで隙間もないほどになった。イエスはこの人たちに御言葉を話しておられた。イエスが行った奇跡のことを聞いて集まった多くの人々に、イエスは御言葉、すなわち神の言葉、聖書、当時は旧約聖書ですけれども、それを語って聞かせます。すると、3節。すると人々が一人の中部の人を身元に連れてきた。彼は4人の人に担がれていた。中部の人というのは、体が麻痺した人とも訳すことができる言葉で、体が動かなくなる、そのような病気を、苦しみを抱えた一人の人が、4人の人たちによってイエス様のもとに連れてこられるわけです。この4人の人が、この中部の人の家族であったのか、あるいは友人であったのか、それはわかりません。彼らはイエスが病気を治しているという噂を聞きつけたのでしょう。自力では、自分の力ではイエス様のもとに来ることができないこの中部の人の床を担いで、イエス様がおられる家にやってきた。ところが、4節をご覧ください。彼らは群衆のためにイエスに近づくことができなかったので、イエスがおられるあたりの屋根を剥がし、穴を開けて、中部の人が寝ている寝床を吊り下ろした。たくさんの人々が集まっていたため、彼らはイエスに近づくことができなかった。そこで、彼らは、屋根を剥がし穴を開け、中部の人が寝ている寝床をそのまま吊り下ろしたのです。そのような彼らに対して、イエス様はこのように言われました。5節。イエスは彼らの信仰を見て、中部の人に、こよ、あなたの罪は許されたと言われた。ここは非常に不思議な箇所です。まず、いくら病人のためであるとはいえ、人の家の屋根を剥がし、穴を開ける行為のですね、どこが信仰なのかと思われるかもしれません。もちろんですね、当時の屋根は今よりも剥がすのも塞ぐのも簡単だったと言われますけれども、それでもこの行為自体は褒められたことではないでしょう。しかし、それほどまでに一生懸命であったということでしょう。それほどまでにこの4人の人は中部の人を愛し、何としてでもその病を癒してほしいと願っていた。目の前の困難な状況にもかかわらず、それを文字通り打ち破ろうと、ここまで行動するほどの思いをイエス様は信仰として見られたわけです。そしてもう一つ注目したいことは、ここにイエス様が彼らの信仰を見てとあることです。普通、信仰というのは個人のものです。信仰というのはその人が信じるかどうかということです。当然のことながら、信じるかどうかということは、あなたが決断することであり、誰かに強制されるものでも、 マインドコントロールされるものでもありません。あなたが信じるかどうかというのが信仰であります。その意味で信仰は個人のものである、そのような要素も当然あるわけですけれども、しかしここでイエス様は彼らの信仰を見られた。彼らという複数人の信仰を見られたのです。この中部の人は文字通り動くことができませんでした。だからこそ4人の人がこの人を担いできたわけですけれども、もちろんそれでも私は行きたくありませんと言って拒否することはできたでしょう。その意味では繰り返しますが、最終的に信じるかどうかを決断するのはあなたという個人です。しかしこの中部の人はこの4人の人の助けなしでイエス様のもとに行くことができなかった。この中部の人を担いでいった4人の中にも、道中あるいはイエス様がおられる家について人がいっぱいなのを見て迷いを覚えることがあったかもしれません。疑いを覚えることがあったかもしれない。しかし彼らはちょうど一つのチームのように一緒に屋根を剥がし穴を開け、この中部の人をイエス様のもとに連れて行った。その彼らの信仰をイエス様は見られたのです。ここに現れているのは、信仰というものは、信仰とは共同体の中で生まれまた育まれるものであるということです。繰り返しますが、信じるのはあなたという個人であり、あなたの決断が問われる。しかしそこに至るまでには必ず誰かの助けが必要である。ちょうど中部の人が4人の人に連れられてイエス様のもとに連れてこられたように、あなたを教会に、イエス様に出会うことのできる場所に連れてきてくれた人がいたはずです。それは家族かもしれない、友人かもしれない、あるいは人によっては一枚のトラクトや書籍だったかもしれません。私たちは誰かの助けがあって、誰かの助けがあって初めてイエス様のもとに行くことができる。誰かの助けがあって初めてイエス様のもとに身を置き続けることができる。イエス様は彼らの信仰をご覧になったのです。信仰とは共同体の中で生まれまた育まれるものであるからです。彼らの信仰を見てイエス様は言われました。もう一度五節をお読みしたいと思います。イエスは彼らの信仰を見て中部の人に、子よあなたの罪は許されたと言われた。中部の人が求めていたのは当然のことながら病の癒しだったでしょう。しかしここでイエスがまず与えたのは罪の許しでした。このことの背景には、当時のイスラエルにおいては病は罪のゆえに起こるという理解があったのではないかという指摘があります。罪の許しを宣言することで、病のただ中においても罪が許されるということを宣言することで、罪許されたものだとしても病を身に負うことはあり得るんだ、そのことを伝えようとされたのかもしれませんし、 それとともに、病の癒し以上に、病が癒されること以上に大切であり、また最も必要なのが、罪の許しであるということを表していると思われます。人間に最も必要なのは、罪の許しです。聖書で言う罪とは、いわゆる犯罪や悪事も含みますが、根本的には、誠の神との関係が崩れていること、神との関係が壊れていること、神の愛を拒絶することです。本日は新約聖書を読んでいますけれども、旧約聖書によれば、イスラエルは何度も何度も神様の愛を拒絶し、それゆえに悲惨な状況に置かれていました。そのようなイスラエルの現実の中にイエス様が来られたわけですけれども、イスラエルだけではありません。すべての人類が罪ゆえに希望を失い、目の前の現実を、あるいは将来の、特に死を恐れ、誘惑に支配され、自分でも望んでいない行動を選び取っている。それが聖書の主張であります。イエス様は、罪を許すために、そして罪の力に支配された人間を解放し、作り変えられるために、この世界に来られ、やがてその罪を背負い十字架にかけられ、罪の力に打ち勝ち蘇られた。だからこそ、イエスには罪の許しを宣言する権威があるわけです。しかし、この発言を聞いた立法学者たちは反発します。6節からをご覧ください。ところが、立法学者が何人かそこに座っていて、心の中であれこれと考えた。この人はなぜこのようなことを言うのか。神を冒涜している。神お一人の他に誰が罪を許すことができるだろうか。彼らの批判は内容としては正しいんです。確かに罪を許すことができるのは神だけなんです。その意味で自ら人の罪を許すことでイエスはご自分を神の地位に置いているわけですけれども、続く8節、彼らは心の内でこのようにあれこれと考えているのをイエスはすぐにご自分の霊で見抜いて言われた。なぜあなた方は心の中でそんなことを考えているのか。イエスは私たちが口にしない心の奥底にある思いも知っておられ、その上でこのように問いかけます。9節、中部の人にあなたの罪は許されたというのと、起きて寝床を畳んで歩けというのと、どちらが優しいか。罪を許すことも、病を癒すことも、当然どちらも人間には不可能なことです。しかし神にはできる。続く10節からお読みします。しかし人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方が知るために、そう言って中部の人に言われた。あなたに言う、起きなさい。寝床を担いで家に帰りなさい。十節にある人の子というのは救い主の呼び名であり、イエス様自身のことです。イエス・キリストが地上で罪を許す権威を持つ神の子であるということを立法学者たちに知らせるために、そう言ってあえて奇跡を起こされたのです。中部の人に本当に必要なことが、先ほど申し上げたように罪の許しであったとすれば、必ずしも病を癒す必要は なかったでしょう。しかしここでイエスは、あなた方が知るために、つまり律法学者たちがイエス様が地上で罪を許す権威を持っていることを知るために、すなわち律法学者たちを招くために、あえて病が癒されるという奇跡を見せてくださったわけです。しかし人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方が知るために、ご自分が罪を許す権威を持っていることを知ってほしいんだ、信じてほしいんだ、そのように願われ、イエス様はここであえて奇跡を見せてくださったわけです。イエス様という方は私たちにも、私たちが信じることができるように奇跡を見せてくださる方です。もちろん祈る中で病が癒されるというこの時に起こったのと同じような奇跡を見ることもあるかもしれませんが、そのような誰の目から見てもわかるような奇跡でなかったとしても、イエス様は奇跡を私たちに見せてくださっていると思うのです。そして教会という場所はそのような奇跡を見ることができる場所なのです。教会ではイエス様が本日の箇所の冒頭でされていたように、聖書の言葉が語られます。聖書の言葉、それは人を変えるんです。人を癒すのです。人が変えられる、人が癒される、そのことは病が癒されることと同じように奇跡であります。それは私自身も経験したことですし、聖書の言葉、そして聖書を中心に置いた交わりが人生を変えてきたということは、今日この朝ここにいらっしゃるお一人お一人のクリスチャンの方がその人生の中で経験されてきた神の奇跡であると思うのです。最後の十二節をお読みしたいと思います。すると彼は立ち上がり、すぐに寝床を担ぎ、皆の前を出て行った。それで皆は驚き、こんなことは未だかつて見たことがないと言って神を崇めた。中部の人が癒されるという奇跡を見た人は驚き、神を賛美しました。普通ではありえないことが起こったからです。そして現代でも教会という場所では普通ではありえないことが起こっています。人が変えられ、人が癒される、それはこれからも起こり続けるでしょう。だからこそ私たちは今日も神を賛美し、神を崇め礼拝しているのです。もちろん人が変えられるとか人が癒されるとか聞いても、いやそれはたまたまでしょうと、それはあくまでも心理学的な効果なのではないかと思われる方もいらっしゃるかもしれません。実は今日読まれた箇所のその後を読むときに分かるのは、ここでイエス様があえて奇跡を見せて招いた律法学者たち、肝心の律法学者たちはこのようなすごい奇跡を見てもイエスを信じようとはしませんでした。私たちも奇跡が起こっているにもかかわらず、それに気づかず、むしろ反発をしたり迷いや疑いに陥ってしまったりすることはあり得るでしょう。私たちは中部の人がそうであったように、 一人ではイエス様のもとに行けないという状況に陥ることがある。そのような時に思い出していただきたいことが、彼らの信仰を見てくださる、彼らの信仰を見てくださるイエス様が、あなたに必要な人をあなたの隣に備えていてくださっているということです。あの中部の人のように、あなたが病を抱えるときに、あなたが疲れ果ててしまったときに、悲しみや怒りの中に沈んでしまったそのときに、あの四人の人たちのように、あなたのそばにいて、あなたを助け、あなたを支え、多少強引でも、屋根を開き穴を開けるほどに強引にでも、目の前の状況を打ち破ろうと行動してくれる人が、あなたの隣にいるのではないかと思うのです。そしてあなたもまた、誰かにとってあの四人の人のように生きることへと、今日この物語はあなたを招いているのです。なぜならば、イエス・キリストご自身がそのように生きられたからです。あなたの友として、あなたのそばにいて、あなたを背負い、あなたを担ぎ、あなたを励まし、ご自身のもとに招き続けてくださっているからです。しかし、人の子が地上で罪を許す権威を持っていることを、あなた方が知るたびに、今日も彼らの信仰を見て、彼らの信仰を見て、奇跡を見せてくださろうとしておられる、奇跡を起こそうと待ち構えておられる、このイエス・キリストの招きに、あなたはどう答えるでしょうか。お祈りをしましょう。天のお父様、御言葉をありがとうございます。語られたあなたの言葉、聖書の言葉が、今日ここに集われたお一人お一人のうちにとどまり、成長し、豊かな実を結びますように。主イエスキリストの名前を通してお祈りをいたします。アーメン。